おはようございます、今日は先ほども申し上げましたけれども、教会の誕生日であるペンテコステの日であります、ペンテコステというのはもともとユダヤ教のユダヤ人のお祭りですね、収穫祭のことでありますけれども、その日に、教会が誕生したわけであります、神様はやはり時を選んでいらっしゃるというか、イエス様が十字架にかけられたのは杉越のお祭りの時でしたし、またそのイエス様の体である教会が誕生するのはこの収穫祭であるペンテコステであると、もともとそのお祭りはユダヤ人のために神様が定められたものですけれども、それにのっとってですね、この世界の救いの業が行われていたということは意義深いことだと思いますが、今日の説教のタイトルはですね、ステイホーム。なんでステイホームなんだろうかなと皆さんちょっと首をかしげていらっしゃると思います。先生、流行のに乗っかってまた変なタイトルつけたなと思っている方もあるかもしれませんが、実は非常にこれですね、このペンテコステと深い関わりがあるんです、このステイホーム。今日は皆さんに納得していただきたいと思ってるんですけども、実はですね、今年読んでおりますルカによる福音書はですね、家という、言葉とか状況とか場所とかが、たくさん出てくるんです。はい、お気づきになってらっしゃる方もあるかもしれないんですけども、30箇所以上あります。もちろん他の福音書でも、イエス様は家に行かれる、家に入られる、家で食事をされるという場面はたくさん出てくるんですけども、特にルカはですね、家にまつわる話が多いんです。まず癒しの場面ですね、これは他の福音書にも出てくるところなんですけれども、一番最初のイエス様のルカによる福音書が記している癒しの記事は、弟子のシモンの姑の癒しでありまして、この時イエス様はこのシモンの家に入って、そこで姑の熱がを下げてですね、癒される。でその後姑は起き上がってイエス様をもてなすっていう、そこからこの始まるんですね。それからこれは他の福音書にもあります例の中部の人の癒し、友達が戸板かなんかに乗せてイエス様のおられるお家の屋根を剥がしてイエス様の前に下ろすというですね、あの話ですけれども、あれも当然のことですが、イエス様のおられる家の中にこの中部の人が連れてこられて癒しが起こる話なんですね。でこの説明の中にも、家の中に入れてイエスの前に置こうとしたとルカはわざと言ってるんですね。わざわざこのイエス様がいる家の中に下ろしたって書いてあるんです。それから百人隊長のしもべの癒しっていうのがありまして、これも百人隊長のしもべが病気になって、でイエス様を呼びに行くんですけども、この話はちょっとこの逆なんですね。イエス様が行こうとすると百人隊長が、いやいや私はあなたを家にお迎えする資格はありませんと言って、イエス様がお家に来ようとするのを拒絶するんですね。でもイエス様はその信仰を聞いて見て、あなたの信仰は素晴らしいと、イスラエルの中にもあなたほどの信仰は見たことがないと言って、その時に癒されるんですね。イエス様は家に行かれないんですけれども、でも家にお迎えする資格もないというこの百人隊長の告白が癒しに結びつくというのも家と関係しているわけです。それから悪霊に取り憑かれた、例のレギオンという悪霊に取り憑かれていたというゲラサ地方の人ですね。でイエス様がわざわざ船に乗って行くんですけども、彼は家に住まないで墓場を住まいとしていたと書いてあるんです。だから彼は家、墓場を住まいにしてたのはいいんですけども、ルカはわざわざ家に住まないでって書いてあるんです ね。まるで家に住んでないことで彼がこういう状況になっているかのような説明の仕方をしているわけですけれども、で後でも読みますけれども、この人が癒されてね、その悪霊が追い出された後イエス様についていきたいと言うんですけども、イエス様は彼に対して、いやいや家に帰れって言うんです。で 神があなたにしてくださったことを証ししなさいとおっしゃるんですね。だからあなたが家から離れたらこんなことになったんだから家に帰りなさいとおっしゃられているようでもあります。それからヤイロの娘の癒しですね。これはもうイエス様がヤイロの家に行ってさらに部屋に入ってですねこの娘を癒されるって話ですけれども、このようにこうイエス様が家に来られるまた家との関わりの中で癒しの出来事が起こっている、これ他の福音書にももちろんこういう癒しの記事並行記事はあるわけですがルカがに特徴的なのは例え話なんですね。これまだこの今年のシリーズの中であまりと例え話取り上げてないんですけどもこれから出てくるんですがルカによる福音書の例え話はほとんど家と関わりがあるんです、御言葉を聞いて実行する人は岩の上に家を建てた人に似ているという話これはマタイの福音書にもある話ですけれどもあれは もちろん家の話ですよね。で岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ているとそれから見失った羊の例えありますね。100匹の羊の話とか99匹の羊の話ですけれどもあの話で羊飼いが探しに行って見つけた後で見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰りって書いてあるんです。わざわざ家に帰ったとかですね。まるでこの羊が家から離れてしまったので迷子になっちゃったからこの羊をもう一回家に連れて帰ろうとで家に帰ってみんなで喜ぶって話ですね。その次の見失った銀貨の例えこれは家の中での出来事なんですけども家の中で銀貨をなくしてしまって、その家中探すんですね。で、家を吐き見つけるまで入念に探さないでしょうかって書いてあるんですね。これ家の中で、ね、探す話それで見つかったら今度はですね近所の人を呼んで家でどんちゃん騒ぎどんちゃん騒ぎじゃないですけど喜ぶやりましょうっていう話ですね。でさらに放蕩息子の話ですね。この放蕩息子は家から出てったがために、ひどい目にあってもちろんその自分の責任ですけれども放蕩三昧をしてでもう一文なしになって豚の餌で腹を満たしたいほどになった時に彼はどうするかというと家に帰ろうとするんですね。で家に帰ろうとしたら家に近づいたらお父さんが迎えに来ていてそして彼を招き入れて家で宴会をするんですね。肥えた牛をほふってで一方兄はですね、たまたま外にいてで家に近づいた時にこの家でどんちゃん騒ぎしているのを聞いて兄は怒って家に入ろうとはせずと書いてあるんですよ。弟が帰ってきてどんちゃん騒ぎしているのを聞いて兄は家に入らないんですね。わざわざ、まるでなんか家というものがこの特別な場所としてこれらの例え話の中で役割を果たしているということをお分かりいただけると思うんですね。で他にも不正な管理人の例えっていうのが16章にあるんですけれども、彼はその託されたお金を、背任行為ですけれども流用して首切られそうになるんですけれどもその時に、自分を家に迎えてくれる人、自分がまだ与えられているもので、みんなに配ったら自分を家に迎えてくれるだろうと言って、さらに悪いことをするんですけれどもそういう例え話なんでそこにも家という話が出てくる。それからラザロと金持ちの例え話これはどうかというとラザロは家に入れてもらえないんですね。金持ちの家にで家の外で犬におでき舐められてたんですね。でところが死んでから彼はアブラハムの懐に行ってそこで宴会が催されてるんです。つまりアブラハムの家に彼は迎え入れられるんですね。で金持ちはどうかというと死んで今度地獄に行ってアブラハムの家には迎え入れられないんです。でこの金持ちはアブラハムにラザロを自分の家に使わして自分の兄弟たちにこんなことにならないように言ってくれって言うんですね。でこれもだから家が関係してるんです。それからファリサイ派と徴税人の祈りっていうのがあってですねこれはファリサイ派と徴税人が同じように祈っていてファリサイ派は 自分は罪深いから、もう神様あなたのにふさわしくありませんって言うんですね。でファリサイ、徴税人はですね、ファリサイ派はいやいや私ほど正しい人おりませんって言うんですけども、でそのお話の最後に許されて家に帰ったのは徴税人だと書いてあるんです。家に帰ったと書いてあるんです。義と認められてたかな、義とされて家に帰ったのは徴税人って書いてあるんです。それからですね、救いが行われる、救いの場所、解放される場所も家なんですね。有名な、これはまあ一番有名なのはザーカイですけれども、その前にイエス様の弟子として召されたレビですね、まあ、マタイですけれども、彼はイエス様の弟子として招かれた後、召された後で自分の家にイエス様のこう仲間を集めて盛大な宴会を催す。自分の家でイエスのために盛大な宴会を催したと書いてあるんです。自分が救われた、解放されたということを自分の家で喜んでいる。それからイエス様の足に香油を注いだ女の話ですね。あの話はね、もともとファリサイ派の人がイエス様を家に招くんですけども、このファリサイ派の人はイエス様をもてなさないんですね。でイエス様の足は汚いままだった。でもこの女性が入ってきて涙でイエス様の足を濡らし、自分の髪で拭ってですね、接吻をして香油を注ぐ。だから本来ならばファリサイ派がすべきイエス様のもてなしを彼女がするって話ですね。泣きながらその足で涙を濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗ったと。で彼女はこのイエス様に出会ったことで解放されるわけですね、救われるわけですけれども、それもこの家で起こっている。それからザーカイですね。ザーカイはちょっと他のケースと違っていて、イエス様の方から私はあなたの家に泊まりたいというんですね。ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたい。これでも家に泊まりたいって書いてあるんです。でイエス様がザーカイの家に行って、行ったらザーカイが自分が集めたものを4倍にして返しましょうと言ってですね、要するに彼が金に縛られてたんですけれども、そこから解放される。イエス様が家に来てくださったことによってザーカイの解放が起こる。でその時にイエス様は何とおっしゃってるかというと、今日救いがこの家を訪れたと書いてあるんです。ザーカイにって言ってないです、この家にって書いてあるんです。本当にいちいち家なんです。家なんです。家が関わってるんです。さらに言うとですね、あのイエス様が12歳の時に死んで、エルサレムに、ね、家族で、お祭りで行った時に、イエス様一人が残って、エルサレムに残って家族が先に帰ってしまったって話ですね。で探しに行った時にイエス様は 何とおっしゃったかというと、私が自分の父の家にいるのは当然じゃないかと。イエス様は神殿を自分の父の家とおっしゃったんですね。イエス様にとってここが私の家だと、私はここにステイホームしてるんだと言われてるわけですね。で19章の46節には、神殿が汚されているのを見てね、両替商やら、あるいは生贄の動物を売買しているのを見て、イエス様は憤慨して、私の家は祈りの家でなければならないとおっしゃって、神殿は祈りの家じゃなきゃいけないと言ってですね、神殿を家と呼ばれてるんですね。それから弟子たちを使わしたって話がありましたね。この自分が行きたいと思ったところに弟子たちを使わされた。その時にイエス様は何とおっしゃったかというと、家にとどまれって言うんです。どこかの家に入ったらそこにとどまっていなさい。あちこち行くなと。家にとどまれと。でその家に平和の子がいたら祝福が来るっておっしゃるんですね。これも家なんです。でちょっと難解な例え話で、この悪霊の住み、例え話っていうか悪霊の住みかの話っていうのが14章の24から26にあるんですけれども、この自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着くって、そのこれ人間の心を表していて、この悪霊が出てって、行くとこがなかったらまた自分よりもっと悪い悪霊を連れてきてその人の心の中に住み着くっていう話なんですけれども、まあ、この話は説明するとめんどくさいのでやりませんが、この話もこの人間の心を住みか家に例えているんですね。 本当にちょっと駆け足で、説明したんですけれども、このようにルカ福音書は家の話ばっかりなんです。皆さんちょっと今度ゆっくり読んでみてください。ステイホームで、時間のある時に、家いっぱい出てきます。本当に家で、これらの話をまとめると、多分本当に今日の話は3時間ぐらいやりたかったんですけど、30分にまとめなきゃいけないので、すいませんね、早口で喋ってますけれども、一つの家っていうのは、いろんなものを表していると思うんですけど、一つはやっぱり家の中にイエス様がいらっしゃると、そこに癒しが起こり、また救いが起こると。で、一方で家から出てったらどうなるかというと、レギオンに、取り憑かれた、ゲラサ地方にいた人ですね、墓場に住んでた、彼は家から離れていたんですね。で、また見失った羊はどうかというと、家から離れて羊、また放蕩息子もそう、家から離れると悪霊に取り憑かれたり、放蕩三昧をしたり、道に迷ったりするんです。家から離れちゃいけないんです。で、家に戻ってくると、ね、家に戻ってくると、そこに救いがあり、癒しがあり、解放があるんですね。だ、家っていうのがこの、安全基地っていうんでしょうかね、なんかそういうような象徴として、描かれていくわけです。またこの神様の住まいとしての家、そういう、こう象徴的な意味でも描かれていくんですけども、まず家は迎えてくれるところだと。放蕩息子もそうですし、先ほどちょっとお話した不正な管理人の例え話もそうなんですけれども、自分を迎えてくれるところ、誰かが待っていて、ウェルカムしてくれる、お帰りと言って迎えてくれるところだと。それからもてなしの場所だし、宴会の場所なんですね。大宴会の例えっていうのがありまして、金持ちが宴会を催すんだけども、招待した客が誰も来なかったと。で、召使いに言って、とにかく誰でもいいからいっぱい連れてきて、みんなで大宴会やろうじゃないかっていうところですね。それからさっきのラザロと金持ちの話もそうですし、レビもイエス様の弟子になったところで自分の家で宴会を催してるし、見失った羊も羊を探して持って帰ってきて、またそこでみんなで大喜びしてるし、なくした銀貨もそうだし、放蕩息子もそうだし、ザーカイなんです。だからルカによる福音書に出てくる家っていうのは宴会の場所なんです。楽しい場所なんです。みんなで集まってどんちゃんやるとこ、大騒ぎして大喜びするとこ、だから喜びの満ちてる場所なんですね。もちろんそれはそこに神様がいらっしゃるからですね。神の場所だから、神の臨在されるところなので、そこに喜びがあるわけです。で、一方でですね、この中部の人、癒された人は癒された後で家に帰ったと書いてあるんですね。またさっき言ったレギオンに取り憑かれていた人も、イエス様は家に帰って証ししなさいと言われる。それから弟子たちも行った家にとどまって、だから家にこの福音を伝え、家に解放をもたらしなさいと。家には必ずそこに神様の救いがなきゃいけないんだと。イエス様が家を訪ねられたように、イエス様に癒された人も解放された人も自分の家に帰って、そこで神様の救いと解放をもたらしなさいと。家っていうのはそういう場所なんだよということですね。そのようにこう神のお住まいになるところ、大切な場所として家が描かれていくんですけれども、このルカ福音書の最後のところですね、十字架と、そして復活、そして今日のこのペンテコステの教会の誕生の話も、実は家がベースなんです。これちょっと忘れてましたけども、まず最後の晩餐ですね。これは当然なんですけども、家で行われます。だから家はみんなで集まって、この神様の、神様の家、神の支配下にあるところで、みんなでお祝いをする、宴会をするところですね。だから聖餐式っていうか、その最後の晩餐はイエス様の死と、死をですね、十字架を 弟子たちが共に味わう場所ではあったんですけどね。もちろんそれはそのイエス様の犠牲を表すところですけれども、しかし一方ではそれはお祝いの席なんですね。人間の人類の解放ですから、罪からの解放が与えられるそのお祝いの場所ですから、その一番大切なお祝いは当然家でなされなきゃいけない。そこでパンを食べ、ブドウ酒を飲んで、みんなで祝うわけですね。でその後十字架にかかってイエス様が亡くなって、そして3日目によみがえった、ね、でその時にエルサレムを離れた弟子がいましたね。弟子たち、クレオパともう一人の弟子ですけれども、エルサレムのから離れてエマオというところに行こうとした話ですね。あの時にイエス様がわざわざ彼らの横を歩いて、知らんぷりして、彼らの会話に乗っかって、でこの弟子たちは一緒に来た 旅人にすごい関心を持ってですね、あの家で今からエマオに行くんだけども、そこで一緒に泊まってくれませんかって尋ねる。でそこで、いいよって言ってイエス様がおっしゃって、その宿に泊まって、このイエス様がパンを裂かれた時に弟子たちの目は冷やらかれるわけですね。まさにイエス様のお祝いが、祝宴がそこで始まった時に、ああここ、これこここそ神の家だ、ああこの方こそイエス様だと、この弟子たちは理解するんですね。この話っていうのは、そのこの後の、教会の誕生をなんとなく予感させる話なんですね。でこの今日のペンテコステの出来事ですけれども、これも、まあ、今日時間がないのであんまりじっくり読みませんが、弟子たちが家に集まって祈ってるんです。で、おそらくマルコの家でしょうけれども、の2階屋に集まって、みんなで集まって祈っている、ね、一緒に祈っていた時に聖霊が下って、彼らの喋ったことのない、聞いたことのない言葉で話し出して、その騒動を聞きつけて人々が集まってペトロが説教をするんですね。だからそれにまさに聖霊は家に注がれるわけです。家に集まっていた弟子たちに注がれて、そして、この誕生した教会はどうかというと、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしたって書いてある。家ごとに集まった。教会っていうのはそもそも家なんですよ。こういうなんかあの特別な、いわゆる街道というか、そういうものができたのはだいぶ後のことです。もともと教会はイエス様を信じる人たちのその家庭が、家が教会だったんです。そこにみんなで集まってパンを裂きっていうのは聖餐式ですよね。イエス様の十字架を思い出して、で喜びと真心を持って一緒に食事をした。みんなでそこで、お祝いをする、晩餐をする、食事を楽しむ、これが教会だから、このルカによる福音書のこう流れをずっと、まあ、あの使徒言行録はルカが書いてますからね。ルカと使徒言行録っていうのはもともと一つの書物なので、このまるでルカはこの家というテーマを使って、このイエス様の宣教、そして教え、また死と復活から、さらに教会の誕生というものを系統立ててというか描こうとしているなということが分かるんですね。で、ステイホームなんですけどもやっとここでテーマが出てきてた感じですが、一番最初に家の話が出てくるのは何だと思いますか？ルカによる福音書で、クリスマスですね。まあ実はあのマリアがエリサベトの家を訪ねたっていう話もあるんですよ。まあそこももちろん家の話なんですけれども、でも象徴的なのはイエス様の誕生の日ですよね。ベツレヘム、あの時に宿屋いっぱいでイエス様を家に受け入れてないんですよ。大失敗やってて最初に。でベツレヘムっていうのはパンの家っていう名前なんです。 意味なんです。それ皮肉でしょ、ね、命のパンであるイエス様の家なのにイエス様を迎え入れなかったんですね。そして寂しいのでイエス様はお生まれになった貝場家に寝かされることになるわけです。つまり最初イエス様は家のない人として生まれているわけですね。でもそのイエス様を迎え入れた人たちはイエス様から癒しを受け救いを受け解放を受けていくわけです。でイエス様を迎え入れた人たちはそこで大喜びをして宴会をしてみんなで楽しんでいく。イエス様を迎え入れるとそこに神の業が起こっていく。だからイエス様ご自身がイエスこの家に受け入れられなかった方なんですけれども、でもこの先ほどからお話しているようにルカイの福音書によって家っていうのはこうまさに神のおられる場所を意味してるんですね。でイエス様ご自身は先ほど読みましたように12歳の時に神殿に一人で残っておられた時に何とおっしゃったかというと、私が自分の家にいるのは当たり前だと、私は父の家にステイホームしてるんだと、ここは私の家なんだからと、そう言って家族を驚かせるわけですけれども、それはまた私たちに対するですね、また人々に対するイエス様からの招きの言葉ですよね。神の家に帰ってこいと、神の家にカムホームしようと、ステイホームする前に神の家に集まりましょう、ここが私たちのいるべきところですよと。そしてカムホームしたらそこにステイホームしましょうと、家にとどまりましょう、神の家にとどまっていきましょう、またイエス様にとどまっていただきましょう、イエス様がそこにいてくだされば癒しと解放と救いが訪れますよ、イエス様がそこにステイホームしてくださる。まあもちろん私たちが神の家にとどまる、神の家に帰っていく、そしてそこにイエス様をお迎えしてイエス様にいていただくと、だから私たちが神の家にステイホームするし、そしてそこにイエス様がいていただく、ステイホームしていただくと、そしてその家で仲間と共にステイホームを楽しみましょうと、まあ、この自粛期間中にですね、みんな家にいるので、いかにして家での暮らしを楽しむかっていうのを盛んにテレビでもいろいろやってますよね、で家でなんかご飯を作ることが流行ってるってちょっとと思うんですけどね、普通じゃないかと思うんですけども、よっぽどみんな外食しとるんやなと思って、僕なんかちょっとまあ、別に私も外食しないわけじゃないですけれども、でスーパー行くとホットケーキが売り切れてるとか、みんなホットケーキ焼いてるんですよね。あとなんかパスタが売り切れてるとかですね、家で料理を作るから、で家でなんかやれることをいろいろ考えようということで、運動も家でやったりとか、で家飲みっていうのはね、なんかパソコンの画面で友達の顔見ながら乾杯とかってやってるんです。何が楽しいかなと思うんですけどもそうまでしてやりたいかなと思いますが、まあでもその家にいてもみんなで楽しもうというね、まあ人間ってやっぱそういうこう気持ちがあるんだなと思うんですが、まあ私たちはこの神の家に、まあもちろんこれは象徴的な意味ですからね、ずっと教会に閉じこもりましょうということはもちろんないんですけれども、イエス様が共にいてくださる、私たちのまさに心にイエス様にいていただいて、そして、イエス様とまた共にイエス様を信じる仲間と、一緒にこのイエス様と共にいて楽しみましょうということなわけですね。 見失った銀貨を見つけた例え話でも、友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいってなってるんですね。で、まあ、ステイホームの鍵はですね、ただイエス様と一緒にいてじっとしてるってことじゃないんです。一緒に喜びましょう。そこは祝うべきところ、楽しむべきところ。なぜならば祝祭の主であるイエス様がそこにいらっしゃるからですね。まさにそこに永遠の喜びがあるわけですから、まあ、もちろんそれは、今は一緒に何か食べたり飲んだり難しいかもしれませんけれども、共にね、その心で合わせて、楽しみましょうと。そして、使徒言行録の2章の47節、先ほど読んだこの教会は家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をしっていうふうに書いてあるんです。その続きはですね、こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのであるとなってるんですね。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされた。つまりこのイエス様と共にステイホームして喜んでいるところに人々は加えられていったということ。そこに教会が成長していったっていうことなんですね。で、結局何が言いたいかというと、この私たちはイエス様と共に、そのイエス様の家に、神の家にとどまりましょう、ね、そしてイエス様と共にあるイエス様の弟子たちと共に喜びましょう、ね、ステイホームするというのは主を信じる者にとって、そのあるべき姿であるということが、このルカ福音書のお話を通して分かるわけなんですね。放蕩息子のように離れていってはいけません。見失われた羊のように離れていってはいけません。イエス様のところにとどまっていましょう。そして一緒に喜びましょう。本当の意味での、まあ、霊的なステイホーム、そこに聖霊が注がれ、そこに教会が生まれたんだという、ね、そういう意味で今日はこのペンテコストの日にステイホームのお話をいたしました。お祈りしましょう。天のお父様、今私たちはあなたの家にいることを感謝いたします。イエス様が共にいてくださいます。私たちの主である方が、私たちの必要すべて満たしてくださる方がおられるところにいる。この神の家を離れることがありませんように。そしてここで私たちはイエス様と、また神の家族と共に喜び祝い続けます。主にある本当の喜びが神の家には満ちておりますから感謝をいたします。ここを離れるならば危険がたくさんあります。神様、どうぞ本当の家に帰ることができない多くの方々を本当の安心の家にいる私たちがお招きをして、さらに一人でも多くの方がこの交わりに加えられて、主からの救いを、解放をいただくことができるように、私たちの教会を、また私たち一人一人を神の家として用いてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。
Hallelujah.
賛いたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりの慰め、一同の目に豊かに限りなくありますように。アメン。では今日の礼拝をこれで終わります。お座りください。